皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。3月28日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、改めて組織文化の問題です。リーダーシップの中で一番重要なのが組織文化であるということはもう前からずっとお話ししてきた通りです。リーダーシップのですね、一番のそのポイントというのは、良き組織文化を作るということなんですね。変化を自らリードできる良き組織文化を作るということが、まともな組織を運営し、そしてみんなが生き生き元気に働ける職場、社会を作る最大の方法なんですね。ですから、まあその文化が逆に言うと悪いとですね、どんなに優秀な人たちが集まっても、まあどんなに高学歴の人が集まっても、どんなに技術があっても、どんなに金があってもですね、全然物がうまくいかないということなんです。ですから、組織の成功において一つ点検しなければならないことがあります。金も十分にある。権限もある。それからその人の数もいる。それから専門知識を持った人がいる。なのに全然成果が出ない。こういうケースは大抵文化に最大の問題があります。組織文化が悪いと、いくらいいと言われるものが集まっても、何にもいい結果が出ません。今回その、東大和法と、まあ原発機、まあ原発機器と東大和法という言葉、本が出ましたね。あれ傑作の本ですね。ぜひ皆さん読んでみられていいと思いますが、あれ東大の人だけが喋ってるわけじゃなくて、結構金融界でもですね、役人でもみんなあれ使うんですよね。東大和法と使ってまして、なるほどなと思うような20項目ぐらいが並んでますから、まあそれは非常に面白いんだと思いますよ。で、東大和法っていうのはですね、とにかくその論点をはぐらかしてですね、結局自分の立場を守るために使ってる和法なんですね。最大のその東大和法を使うもん、メリットって言いますか、理由はですね、自分の立場を守るっていうことにあるんです。これはですね、しかも立場を守るときに、なんかこの変化に遅れまいとですね、自ら汗を流して、で、その、自分たちを守るっていうんじゃなくて、人事とかですね、言葉とかですね、まあ目先の小手先のことで交わしてですね、はぐらかして自分を守るという非常に姑息な方法なんですね。企業文化というのはですね、大きく分けると組織文化は2つに分けられます。建設的文化とそれから消極的文化の2つに分けられるんです。変化に対して建設的な文化というのは、自ら変化を起こすことによってですね、何かその仕事も楽しいし、結果もね、楽しい、みんなが幸せになると、自分のその方向性と組織の方向性、世の中の方向性を合わすことによってですね、むしろ自ら変化を起こしていくことによって変化を作り出して、結果的に対応していこうというやり方ですね。これが一番その健全な組織文化で、こういうその建設的スタイルの文化になっている会社っていうのは、まあ組織っていうのは大きかろうが小さかろうが非常によく進化しますね。だからよく成長します。質的にも量的にもですね。まあですから、まあこういう組織は非常に問題がないわけでありまして、まあ原発村はこの正反対ですね。すなわちその消極文化の方にあります。消極文化というのはですね、変化が嫌なんですね。とにかく変化が嫌という文化をまとめて消極文化と言います。消極スタイルと言います。だから理屈はもうとにかく何でもいいんですね。とにかく変化したくないと。もうこの思いで始まるのが消極スタイルってやつで。で、それがさらに二つに分かれて、積極的な消極スタイルと、さらに消極的な消極スタイル。積極的なその、積極的に行動してですね、まあ、自ら組織を守ろうという、積極防衛スタイルっていうのとですね、あるいはその、まあ、小手先でね、東大和法のような小手先を駆使してですね、自ら守ろうという、消極的な防衛スタイルと、この二つに分かれていくんですね。積極的な防衛スタイルっていうのは、まあ、売り上げが減ってるからちょっと頑張ろうよと、ね、少しみんなですね、長い時間も働くかもしれないけども、まあ、とにかく急流をよじ登るようにですね、激しく働いてみようっていうのが積極防衛スタイルで、頑張れっていう言葉はよく出てくるんですけども、頑張れっていうのは本当は嫌なんですよね、あれね。嫌なんでそんなことしたくないんだけども、まあしょうがないからしましょうっていうやつで、 まあ、あの、適度な水準の頑張りっていうのはあればですね、まあ、それはプラスの効果になりますが、行き過ぎた頑張りっていうのは疲弊を招きますから、かえって業績が落ちてくるし、中長期的に組織を損なっていくわけですね。だから本当にあの、よく、この10年15年言われた、まあ、疲労バーンアウト、成果主義に行き過ぎっていうのは、大体この積極防衛スタイルの行き過ぎによって起きてくるんですね。で、もう一つの消極的防衛スタイルってやつなんですけども、これはですね、そういう行動を一切しないんですね。とにかく人事や言葉でね、はぐらかしてしまうってやつね。まあ、その中は4つに分かれてまして、逃避文化、依存文化、伝統的文化、それから承認文化と4つに分かれてるんですね。で、東大和法っていうのはですね、言葉の小手先で物事をはぐらかすというようなことですから、ある部分はこの逃避文化なんですね。ある部分は逃避文化だし、そしてある部分は承認文化なんです。上の人たちがですね、っていうかその組織の中で、まあ上というよりも組織に自分がですね、認められないといられないと。だからその、ちょっとでもですね、組織を危うくするようなことを言えばですね、自分がいられなくなるから、常に組織の中で自分が承認されていなければならないという強いですね、まあ脅迫観念に駆られていて、で、そこから、まあ、視野が広がらないんでですね、とにかく自分の保身、まあ、自分の立場を守るためにですね、まあ、口から何でも喋っちゃうという文化にこれなっていくんですね。で、依存文化っていうのはですね、非常にこれは、実はもう一つ依存文化っていうのはこれ怖いやつね。とにかく生殺与奪の権を誰かに預けちゃうわけですよね。まあ、これは金とか人事で、これをやられてるケースが多いわけですよ。だから依存文化とですね、それから承認文化っていうのは結構その重なってるケースも多くてですね、誰か予算を握ってるとかですね、あるいは人事権握ってると、あるいは誰か秘密を握ってるということになると逆らえなくなるわけですね。で、大体組織の犯罪を犯す文化はこの、依存文化だと言われてるんです。依存文化というのは大体組織の犯罪を起こす文化だと言われていて、ですからまあ東電もそうですけども、まあ金融で今いろんな事件がこう発生してますけども、ああいうのは大体この依存文化の中から出てくることが多いんですね。ですから、依存文化とか逃避文化に相当するようなですね、ことが起きてきたらですね、これは本当に要注意なんです。ですから、そもそもですね、まあ原発の安全性もそうですが、乗り物の運転からですね、いろんなことに関してね、組織、承認文化だとか、依存文化だとか、まあ、こういうことがはびこってたら、もうそれ、即、それそのものがですね、安全性の阻害要因だと言わなければならないんですね。原発の運営なんかについてですね、ハードウェアがですね、どうだと。しかもそれもシミュレーションだけで安全確かめるとかね、あんなバカな話じゃないわけですね。しかも一旦ですね、これ破綻したらとんでもなくですね、危険なことを全世界に対してやるわけですから、そのね、運転する人間たち、その運営する組織のですね、組織文化を考えずにですね、安全の宣言出すなんてことはですね、一番やってはいけないことなんですよね。過去のいろんな事故、それは原発だけじゃないですよ。飛行機の事故も全部そうです。プラントの事故もそうなんですが、組織文化が原因でなっていることは非常に多いんですね。かつてNASA の、あれはコロンビアでしたかね。スペースシャトルコロンビア、その前はエンデバーですけども、あれが爆発墜落した事故ありましたけども、あれなんかの時もですね、その NASA の組織文化というのがですね、組織文化に問題があるということは明確に事故報告書に書かれたんですね。で、今回は全く同じですね。東大和法なんてのはこれ典型的に承認文化と、それから、依存文化ですから、これをですね、撲滅しない限りですね、それに浸ってる組織、日銀だろうがですね、役所だろうがですね、あるいは東電だろうが、まともな仕事はできないと言っていいと思いますよ。で、承認文化というのはですね、例えばどんな行動が見られる文化かと言いますとね、対立を避けて人間関係を少なくとも表面的には良好に保っておこうという文化である。メンバーは自分は合意しなければならない。承認されなければならない。人から好かれなければならないと思っている。この文化を持つ組織は確かに害がない場合もあるが、建設的な議論が行われず自由にアイデアや意見が出てこないので、組織の効果を制約してしまうことがある。この文化を持っている組織のメンバーは、上司に常に気に入られていようとする。いいやつでいようとする。人に認められるために行動する。人と同じことをやっていく。誰に対しても合意する。流行にいつも気を使う。人から受け入れられるか確かめる。一番権威を持っている人を支える。人を喜ばせる目標を設定する。 誰からも好かれようとする。こういう文化なんですね。一見穏やかのに見えるんですが、これが派閥構想とともになるとですね、こっちの承認は得たい。でも向こうの承認を得る必要ないということになって、ものすごくえげつない文化になっていくんです。ですからこの承認文化って言いますかね、その、消極防衛文化全体そうなんですけども、とにかくその、派閥構想とかなんか絡んできた場合に、一番恐ろしい文化にこれなっていくんですね。で、依存文化ってのありますけども、依存文化のっていうのはですね、この文化を持つ組織は階級的に管理され、人々の参加意識はない。意思決定は中央集権的で、人々は言われたことだけをやり、すべての意思決定について上司の承認を仰ぐ。メンバーはやらなければならないことをするが、必要最小限の成果しか出すまいとする。組織全体の有効性は一人一人のイニシアチブや柔軟性がないこと、あるいはタイムリーに意思決定を行わないことで減少する。この文化を持っている組織のメンバーは、是非もなく目標を受け入れる。何をするかが予測可能である。決して上司に逆らわない。やるべきことだけをやる。良いフォロワーであろうとする。行動する前に全ての人に何を考えているか聞く。権力を持っている人を喜ばせる。たとえ間違っていても命令には従う。いいですか？たとえ間違っていても命令には従う。上司に決定をチェックしてもらう。自ら進んで命令に従う。まあ、こういう特徴を持ってるんですね。で、これが今また申したように、派閥構想と絡むとですね、とてつもなく危険でいやらしい文化になっていくんですね。ですからもうこういうのはですね、本当にその、組織を解体しないと無理で、ですからこの、今申し上げたようなですね、承認文化や依存文化を治す基本的に薬はないんです。これ教育しても全然ダメなんです。まず教育受け入れないし、無理やり教育やるとですね、みんな、能面のような顔をして、この話を聞いてしまったら、本当に自分はクビになると。一回でもうなずいたら自分はクビになるという恐怖感でですね、顔面蒼白、身体硬直でですね、現れてきます。ですからね、哀れに思うんですよね、これね。あんまりそういう人にですね、言ってもまあ、何が苦しいかって話になりますからね、抜け出すことの方が多分そういう人たち苦しいんでしょうから。まあでもしかし、こういう事故が起きてですね、政府の機能不全、東電の機能不全が明らかになればですね、これはもはや放置できないところになったんじゃないかなというふうに私は思うんですけども、まあとにかくこの消極防衛文化のこの二つはですね、非常に危険な文化なんですね。あともう一つはですね、まあのんきに構えてる役所ってあるんですよ。大阪もそうだと思うんですけども、とにかく役所がですね、昔と同じことをずっとやり続けてると。ね、その既得権益にあぐらかいて何やってんだと。あれは大体ですね、伝統的文化っていうのを浸ってることが多いんです。特に役所の文化ですね。伝統的文化を持つ組織は保守的で伝統的で、規則や規制によって組織が動いている。メンバーは行儀よく振る舞い、規則や手続きに従うことが期待され、現状を維持する。ある種の組織、例えば会計事務所や銀行などは、その仕事から言って伝統的なやり方が必要とされる。しかし、不必要に伝統的な文化は、変化や変革を抑制し、組織が新しい環境に適応することを難しくする。この伝統的文化を持っている組織のメンバーは、波風を立てない、対立を避ける、良い印象を作る、行儀よく振る舞う、ルールはアイデアよりも大事に扱う、対立を避けるために人によって違ったことを言う、現状を受け入れる、いつも仕事の基準や慣習に従う、リスクを避ける、型にはまる、こういう特徴を持っているんですね。ですから周りが何言ったってですね、新しい話を聞いて即行動を変えるってこと自身がもう伝統的文化に反することなんで、それはしないんですよね。で、ですからその、攻めようが何しようがですね、当惑するばかりでありまして、ですから結局のところお勉強はですね、するかもしれませんけども、実際の行動を変わるっていうことは、よほどのことがなければ無理でありまして、結局最後はですね、リスクを避けて型にはまると、嵐が過ぎるのを首を、縮めて待ってるということですから、これも教育はなかなか難しいんです。教育して変えたとしてもですね、ほんの一時期、あるところでだけ変わるだけでありまして、これがだから体系的にですね、組織全体が教育でですね、変わるっていうことはですね、ちょっとこれ考えられないというふうに言っていいんじゃないかな。まあ、そんなふうにこう思うんですけどね。あともう一つ逃避文化ってのがあるんですよね。これもですね、実はその、どうなのかな。あれですね、同じ役所の中でもね、危ない場所に行ったやつね、自信満々の仕事ではなくて、こう、危ない場所、例えばその保安員みたいなとこですよね。 原子力安全保安員だとかですね、あるいはなんかその住民とかなんかがね、もろにこの目の前にやってくるところですね、非常に危険な、つまり自分の立場を危うくするという意味において非常に危険な場所にいるような人の時によく起きる文化じゃないかなと思うんですけどもね。で、それ、まあ、あと、だから中央集権のきつすぎるところ、まあ、民主党とか自民党なんて今大体逃避文化じゃないかと思うんですよね。あれはね、中央集権きつすぎるんですよ。中央集権きつすぎて、で、ある部分は依存文化なんだけど、まあ、依存してる人もいるんですが、まあ、もうとにかくですね、次の選挙で当選する可能性もないし、まあ次の選挙はなるべく先送りして目立たないように弾が当たらないに首をすくめてですね、じっとしていようという人結構多いですよね。まあそういう人が陥る文化ですね。で、この逃避文化というのはその文化が強くなる組織ではメンバーの成功に対して報いることをしない反面、失敗に対しては罰を与える。だから減点法なんですよ。とにかく会議に出なかったら1点減点とかですね、動員に来なかったら2点減点とかですね、これに反対したらですね、免許停止とかですね、まあなんかそんな減点法なんですね。このような減点評価のためにメンバーは責任を他人に転嫁し、例えば失敗を咎められる可能性があるとか、間違った決定をするとか、うまくいかない新しいアイデアを試すとかいったような脅威となるあらゆる状況を避けようとする。このような組織ではメンバーが決定を下そうとせず、行動しようとせず、またリスクを取ろうとしないので、組織としての有効性は疑問である。この文化を持っている組織のメンバーは、物事に関わらないようにする。必要な決定を下すのではなく、みんなに受け入れられようとする。ほとんどチャンスをものにしない。物事を先送りする。難しい問題には関わらない。問題が起きた時に決して咎められる人にならないようにする。人が先に行動するのを待っている。決定を上位の人に押し上げる。まあ、こういう特徴を持っているんですね。これもですね、実は教育では無理です。直すことはできません。そういう教育を受けるってこと自身が危険になりますからね。だから本当にその、私いつもですね、もうダメだダメだってよく言うんですけども、決して根拠なく言ってるわけではなくて、特にその組織文化がですね、消極防衛スタイルの今言った4つの文化に入ってると判断される場合には、もうダメだとはっきり言っていいと思います。これが教育によって立ち直ったって話は聞いたことがないです。ね、立ち直るチャンスがあるとすれば、潰れた時、あるいはいよいよ潰れそうになった時に、そのごく一部の部分で、まあ、なんて言いますか、タイタニック号の救命ボートのように、ある一部部分の人たちがですね、そこで何か、物事をうまくやっていくということはあり得ますよね。だから大きな会社が、まあ、潰れた時ですね、みんなそのグループを作ってさ、なんかスピンアウトすることあるでしょ？そのスピンアウトした人の中の世界はですね、その元々の消極防衛スタイルを抜け出してですね、健全なスタイルになっていることがよくあるんです。でもそれ、やっぱ組織にいる間は無理なんですよね。もうこれは社長でも誰でも変えられないんですよ。だからやっぱりですね、これはもうそういう組織文化に浸ったら、一旦壊れないとダメだと、まあ、判断してよくて、で、この消極防衛スタイルってのは一旦はまにこりますとですね、それものすごく強化されていく傾向があるんです。潰れそうになればなるほど強化されていく傾向があるんですね。だからその軍事体制になってますますですね、全体主義的傾向が強くなるのと同じことが起きていくんです。ですからこういう文化というのは非常に非人間的なところがあって、だから組織の中と外でその人が全部変わらなければならないんですね。だから個人的にはものすごいストレスを溜め込むことだし、それは今度ですね、内部告発という形でね、全部切れて全部本当のこと言ってみたりとか、組織内で犯罪が起きたりとか、いろんなその問題をこれ起こしてくるんですね。だからこの非常に大きなストレスが出てきますので、この4つの文化に浸っている人たちは大体不健康な顔してます。青白い顔してですね、多分年齢よりも10ぐらい老けて見えるって大体この文化ですね。でね、本当にその、私いつも前から言った通りですね、社会人になるときに組織文化のことぐらいみんな勉強してから社会人になるべきなんですね。まず大学自身が大体消極防衛文化ですから、まあ自分のところはこれだけ問題あるってことはなかなか大学の教授も教えられないっていうのは本音なんでしょうけどもね。学校自身が今消極防衛文化ですから。だからこそですね、社会人がね、まともな社会人が子供によく教えてあげるべきです。で、とにかく消極防衛文化なんていうののところに入ったらですね、ろくなことないし、時間と精神が浪費するだけですから、絶対避けなきゃならないことなんですね。で、なるべく早め早めにですね、直していくこと。それから、そんな、本当におかしくなっちゃったら、一旦壊して作り直した方が絶対物事うまくいくし早いんです。ソビエトでも何でもですね、一旦壊して作り直したでしょ？ ああいうことした方がですね、国民は結果的に救われることがまだまだ多いんですよね。まあもちろん時代が変わればいろいろ困難なことも当然あるんですけども、まあとにかくですね、今回のその原発事故、東大和法の話、金融の問題の中でですね、この消極防衛文化の問題がまさに日本の中枢を蝕んでいるってことがあまりにも明確になったわけでありまして、我々はこれからですね、一刻も早く脱却していかなきゃいけない。そこはとにかくですね、日本を再生する天王山だというふうに言わなきゃいけないんじゃないかな、まあ、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。改めて組織文化の問題ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。